魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、非言語コミュニケーション研究、現代臨床催眠研究家の橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はどういったお話をしていただけるでしょうか。
はい、話し方の今、セミナーを、2月から
そうですよね、
やってるんですけど、
はい、
でだいぶいろんな方のご意見というかね、ワークとかをしながら、結構皆さんこういうことに悩まれるんだなっていうことがありまして、
はい、
でそれが緊張するっていうところで、例えばね、男性に多かったのは早口になってしまう。
なるほど。
息継ぎなくずっと話しちゃう。で一方で真逆で、言葉に詰まってしまうっていう方もいるんですね。
はい、そうなんです、ね。いろいろな現れ方があるんですね。
いろいろあるんですよ。なので準備してたら話せるんだけど、準備した内容は流暢に話せるんだけど、はい、全く変化球で質問が来ると、
困っちゃう。
その臨機応変に返事ができないとか。
そうか。
でも結局緊張することで実は人生いろんな場面で損をするよねって話をセミナーではご紹介するんですね。
そう、緊張っていうふうにとっても本当にいろいろね、現れ方もあるし、その場の雰囲気とかもいろいろあるから、結構いろんなバリエーションもあったりするわけなんですね。
そうですね。セミナーとかね、開催されてて、慣れている方でも、やっぱり初めての場で、いつもはね、先生って呼ばれてる方が、先生ではない場所に来るわけです。
はい、
そうすると、本人緊張までね、言ってなくても、若干硬くはなるんですよ、人だから。で、そういうのは生理反応で、
はい、
それが強まれば強まるほど、なんていうか、緊張すること自体は悪いことではない、生理反応でしかないんだけれども、それが仕事の場面とかプライベートの場面で問題になったり、あと緊張のせいで損をすることっていうのが、これがね、改善していくといいよねっていうポイントだねって話をするわけです。
そうですね。なんかね、そういったところでマイナスになると、ね、ちょっともったいないので、じゃあそこを改善しておくことだけで、ちょっと違いますよ、ことなんですね。
ちょっとどこじゃないんですよ、これが。
もう大きいんですね。例えばどんなあれがあるんですかね。現れ方と。
例えば、会社とかだと、発言回数が多い人が評価されるっていうふうに言われてるんですよね。
はい。
で、緊張するっていうことは、発言がやっぱりしにくくなったりとか、誰かに譲ってしまったりとか、
はい。
一見良さそうなんだけど、自分の意見がない人って思われたり。
確かにそうですね。会社だとそういうふうにしっかりと主張したりとか、意見する人っていうのが積極的な感じはしますもんね。
そうそうそう。なので、積極的に仕事をしていないという評価になる。これが結局、昇進にかかったりとかすると、よくね、資料の中で言うのは、昇進試験とかがあったりして、役職をついたら、役職手当、2万5000円と仮にしたら、1年で30万円の差になる。
結構の差ですよね、それ。
そう。で、その役職10年ついたら300万の差
になる。そうですよね。
っていうふうに考えると、これね、意外と本当に自分の生活レベル、収入レベルに結構直結してるんです。
確かにそこ大きい気がしますね。
で、緊張っていうのはさっきちょろっと言ったように生理反応なので、こんなもんかというか、 だってずっとその状態で生きてるから、緊張がほぐれた自分って知らないじゃない。
ああ、そうです。毎回毎回ね、同じようになってんだ。まあまあ、大体こんなもんかってなりそうですね。
自分比でね、緊張ほぐれてたとしても、でも、そうやって自分比でしかなくって、その自分という世界観の中の範囲でしょ？だから、能力がめちゃめちゃ高かったとしても、例えばプレゼンの力がないと、実際の能力が高いんですよ。
そうですよね。
だけど、それを自分はこういうのができますよとか、自分をやらせてくださいとか、そういう発言ね。そういうのがないと、できない人ってみんなは思っちゃうんですよ。
そうでしょうね。基本的にはね、そこの本当はどうなのかってなかなかわからないから、そういった発表の場だったりとか、そういったところでの態度だったりとか、様子で判断されちゃいますもんね。
そうなんです。なので、セミナーとかされてる、まあ、企業研修とかね、社長さんと、まあ、お話をされるような、まあ、それ社長さんであっても、まあ、離れしていても、やっぱり、ちょっと、初めての研修の場とかだと、どうしても、いつの間にか早口になったりして、だから自分が緊張してるなと。で、例えば異業種交流会に行っても、実力すごいあるのに、数字すごい出してるのに、話し方とかその雰囲気で、本当にこの実績あなたのなの？みたいに思われた り。
そうか。態度でもそういったところ現れてくるわけなんですね。
そうなんですよ。だから例えばね、若くて、すごく売り上げ上げてる方とかもいらっしゃるじゃないですか。でもやっぱりその、話した時の声の感じとか、態度とか、話し方ですよね。それが、信頼を受けないと、やっぱり仕事を発注しにくいってありますよね。
そうですね。なんかいくらその実績言われても、自信なさげだったりとか、なんかおどおどしてるような感じだと大丈夫かなっていうふうになりますね、確かに。
ありますよね。これが転職とか。なんかね、社長さんって言うと間口今狭いかもしれないけど、転職とか、何か面談、
あり
就
ますよ
職
ね。
とか、みんな体験して、これから体験する人も増えるでしょう。まあ、そういう場面で、やっぱり自分のことを適切に話せない。これは緊張だけではなく、適切に話すロジックも大事なんですけど、このロジックができてても緊張してたら力発揮できない。だから基本やっぱ緊張をほぐさないと、いくらロジカルに話せたとしても、例えば緊張してすっごい文章はしっかりしてるけど、めっちゃ早口で、面接官の脳が追いつかないっていうことが起きちゃうん
あ
で
り
す
ま
よ。
すね。その、ね、内容同じだとしても、どういうふうにして喋ってるかとか伝えてるかによって、印象って大きく変わる気がしますね。
そうすると、この人自分の世界で勝手に喋ってるなとか、いう印象になっちゃうわけですよね。どんなに能力が高くても。例えば、SE とかですごく仕事させたらできるけど、プレゼンさせたらめっちゃ早口で喋られる。
よく意味がわからないってなっちゃいそうですね。そうなると。
専門用語とかがバーって出てきて、面接する人は、ん？みたい
みんな、
な。なんかね、第一面接とかだと、人事の人とかだから、大体。
そうですよね。
そうすると、って多分ね、なって、受かったら、受かる能力があっても、最初のその面談の印象が下がってしまったがゆえに、会社に落ちるとか。
確かに。
もう、それすごい損じゃないですか。
損ですね。
だって、やりたい仕事に就けないし、いい給与の会社に行けないって。まあ、なんならね、会社はリミッターがあったとしたら、自分でじゃあ起業するか、副業するかしても、それこそ話し方が
いや、そうですよね。そこでちゃんと信頼できる人なのかって思っていただけるのか、あれって思われちゃうのかによっても、全然仕事の、ね、取り方が変わってくる感じしますね。
そうなんですよ。なので、緊張するっていうのは、本当に生存本能で、息をね、察知するから、 脳がホルモンを出すんですよ。アドレナリンとか、ノルアドレナリンとか、コルチゾールとかね。
はい。
緊張に対して瞬発して動くっていう準備が整い始めるんですよ。
なるほど。
だから体はちょっと硬くなる。
はい。
で、そうすると喉も閉まる。
おお。
で、いくら流暢に話してても、やっぱ声は騙せないんで、あ、なんか閉まってんなとか。別にね、緊張してる風には見えないけど、少し力が入っていらっしゃるなとか。
そういっ
で、
た
そ
と
れ
ころ
で、
から分かるわけですね。声から分かっちゃうんですね。
わかっちゃうんですよ。
ね
それは私だからじゃなく
え。
て、皆さん動物だから、脳がキャッチしてるん
いや、そうなんですよね。
です。
うまく言葉にはできないけど、なんか引っかかるなっていう時って、そういったところをキャッチしてるんでしょうね。
嘘ついてる時とかなんかわかるじゃないですか まあそういう
そう
ね、
か。
そうなんですよ。なので、緊張するっていうのは、なかなか意識に上がっていないケースも多くて、例えば、これはまあ遺伝子の話になっちゃいますけど、ストレスを感じやすいとか、そういうストレスを感じやすいと、結局、リラックスするホルモンが出にくいとか、その戦闘モードのアドレナリンとか、ノルアドレナリンとか、戦闘とか、恐怖の、ホルモンなんですけど、そういうのがね、出やすいっていう体質だと、すぐにそのモードにスイッチが入っちゃうので、例えばね、誰かといて、その人は緊張しないのに、私だけ緊張するとか、なんかあるじゃないですか。なんだろう、パッと浮かばないけど、ジェットコースター乗ろうよって言った時に、楽しいけど、体はちょっと緊
そう
張
です
する
ね。
みたい。でも、友達はもうすっごいハイテンションで、うわ、めっちゃうわ、楽しいみたいにやってて、こっちはちょっと楽しいけど、でもちょっと怖いな、みたいな。そういうね。
そうか、それは遺伝的にもうある程度決まってる部分も一部はあるんですかね。
大いにあります。
大いにあるんですね。
で、今度のその話し方の講座には、ちょっと3段階のコースで書かれてるんですが、2段階目以降は必ず遺伝子検査がついてくる。
じゃあそこでしっかり自分のことも理解できるわけなんですね。
で、体の、それって医者に行ってもわかんない。日本っていうか、まあ、世界で唯一と言っていいほど、1個の項目に対して300個ぐらいの遺伝子を組み合わせて、連鎖の中でどうやって起きてるかっていうふうに見ている検査。これはね、これに他にないんですよね。
なるほど。へえ。
な
じ
の
ゃあ
で。
そういったところもしっかりと自分で把握していきながら、まあどうやって話したらいいのかっていうところをできるわけなんですね。
そうなんです。なので、意識的にトレーニングしたらいいところと、その生理反応って意識で変えられないところを、じゃあどうしたら変えられるかっていうところと、で、かつ、やっぱり身につかなかったら、意識だけで、あ、そうすればいいんだで終わったら、何の効果もないので、やっぱり結果に結びつけるためには、その実践とトレーニング。で、そのトレーニングも、緊張タイプ5つを紹介してるんですけど、この意味なんではね。このタイプの、この緊張タイプにはこのワーク、この緊張にはこのワークってあるんですよ。
なるほど。いや、それ知るだけでもなんかすごいね、いいですね。
いや、すごいいいと思いますね。自分で言うの あれだけど。
いや、そのタイプが分かるだけでもちょっとね、あ、こうすればいいんだっていう心構えができそうな感じしますね。
そうですね。心構えで修正できることもあれば、心構えだけでは修正できないこともある。あと、自分では自覚はないけど、デメリットになってしまう領域。例えば、早口っていうのは、ある種のデメリットになってしまう。そういう部分、なかなか自分では修正が効きにくい部分っていうのを、着実に修正していく取り組みっていうのを提供する。
これ、あれですか、またセミナーは開催されるんですかね。
ちょうど28日ですね。
ぜひね、もしお時間ある方いらっしゃれば、まだ お申し込み間に合うと思いますので。
そうですね。締め
は
切りが2日前ない
。
ので、まあ、2日以内に申し込ん
はい、ぜ
で
ひ
もら
ね、聞いたらすぐにちょっとお
えば。はい、
申
そ
し
う
込
で
みい
す
た
ね。
だいて、ちょっと受けていただけるといいのかなと思いますね。
そうですね。ぜひぜひ、こちらも受けてください。
ぜひね、このポッドキャストの説明欄からチェックして、受講してみていただけたらと思います。ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。